はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活道です。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、今日は上手に言えました。ありがとうございますはい、ということで、今日も、はい、201回目っていうことでお送りしていく感じです。で、200回目、特別会、いかがでしたでしょうか。201回目も続けてこちらの方と一緒にやってみようと思います。そうだ、パートナーとしてっていうか、ゲスト、花江ちゃんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。花江です。
あ、そうだ、一言コメントいただいたりとかしてたけど、言うなんか。今更。
もう何も考えてない。何も考えてない。
髪切った
切りたいところです。
髪切
そういえば最近ちゃんと美容室に行くようになりました。う
ん
う
ん、最近ちゃんと美容室に行くようになった。
報告というか、今までね、王ちゃんに切ってもらったりとか、
王ちゃんね、
坊主だったりとか、
うんうん。坊主だったりもしたよね、そういえばね。
そうなんです、だいぶ伸びました。
坊主からそれなの？じゃないよね。
坊主からこれです。
え、何にもし
てる？いやいや、1、2、2回切りました。
で、それがその美容室に行くようになったってこと、はい、
そうなんです。やっぱショート、前長かったんで、うんうんうん、長かったら結構適当に切ってても大丈夫だったんですけど。
そう
そんなことないかな。うんうんうん、ショートはちょっと目立つなと思って、うんうん、中津の美容室に行き始めて、そしたらやっぱ美容師さんってすごい上手なんだって思って。
失礼なこと言う。
当たり前
です
けど。そしたらちゃんとちょっとハマって美容室に、2ヶ月に1回ぐらい
行こうかなと。
はい、もうあと明日行きます。
うん、あれそのショートでずっとこれから行く感じ、
しばらくはショートで行こうかなと思ってます。う
ん、すごくいいよね。
あ、本当ですか。ありがとうございます。そう、でもショートの方が似合うのかもしれないと思って。
ショートの方が似合うっていうか、うん、ショートも似合うね。
ありがとうございます。さすが。ありがとうございます。
いや本当に、はい、うん、なんかそう、大体長い印象あったけどね。
そうですね、豆竹で働いてた時はほぼ長いですね、うん、長い期間が、うんうん、ほとんど。
で、一回その坊主にしてから短いのがいいかなっていう
そうですね、うん、短いのがいいかなっていうか、短いのしかできなかったみたいなところだったんですけど、うん、坊主になって、でその後ちょっと伸びてきたら、うん、角刈りみたいな感じになって
あったあったなんか、うん
おじさん気みたいのを挟んで、もうどうしようもなかったんですね。なのでその後ちょっと伸びてきて、ようやくカットできるかなっていう時に美容室来ました。う
ん、ごめん、坊主にしたのは何かあったんだっけ？
坊主にしたのは、うん、なんか家族、家でシラミが出たんですよ。うん、なぜかどこから来たかわかんないんですけど、頭ジラミっていうのが出て、
うん、
で私は多分なかったんですけど、うん、でももうなんか、シラミになったら坊主にして卵をもうなくすか、
うんうんうん、
シャンプーで卵なくすかっていう作戦なんですけど、うん、もう面白いから坊主にしようってことになって、全員坊主にしました。家族、子供も大人も含めて、
そう、女性もね、
もう全員
っていうか、
うん、
ごめん、ね、なんか戦時中かって感じだよね。なんかシラミが出て坊主にするってね、なんか裸足の原理見たなみたいな、なんかそんな話じゃない、なんか
裸足の原理。いや本当になんか、うん、その頃は家で生活してて、どこをこう振り向いても坊主がいるみたいななんかそう、変なね、
へ
こと、変なっていうか、ちょっと面白いことね。
それもだから結局その他人家族でみんなで住んでるわけじゃない、
う
ん、
そうですね、
でそれの全員っていう、はい、
全員ですね、うん、赤ちゃんも、
赤ちゃんも、そうかそうか、うん、あ、そうかそうか、今のメンバー全員ってことか。
あ、そうです、今も全員やりました。
今はみんなでも伸びてるよね。
今もうみんな伸びて、だからみんなショートですね。今
王ちゃんが結構長いかも。
ああ、そうですね。王ちゃん、
エグザイル、大太郎が。
王ちゃん、私の旦那さんは。ちょっとなんか、エグザイル。なんか、王ちゃん的には、エグザイルとか、
うんうん、
ハイライト、赤い色のメッシュを入れたんですよね、はいはい、ちょっと前に。
うんうんうん、
でそのなんかハイライトがこう集落のおじさま方にあまり理解されず、
う
ん、お前白が増えたんかって言われててそう、おしゃれだったんですけど。
いや、めっちゃおしゃれだったよ、
ね、ギャルをっていうか、こうちょっとね、
うん、
おしゃれな感じ。
まあイケオジにはまだちょっと早いけど、
そうですね、
でもちょっと何にも、おーちゃんかっこよとかって思ってな
喜びます、うん、なんかエグザイルとか言われるんですけど、うん、 あの彼的には、うん、ドラゴンアッシュの
ああ
古谷健二ってボーカルがめちゃくちゃずっと好きで、
はいはい、
古谷健二を似せたっていう、
古谷健二ってあんな感じ、まあなんかね、まあ、ずっといろいろ編成してると思うけど、そうです
ね、なんか今多分すごい金髪の肩ぐらいのロングなんですけど、うん、確か、うん、なんかメッシュ古谷健二みたいにしたかったらしいです。
古谷健二が好きなの？
古谷健二大好きですね。
懐かしい感じあるけど、
ね、懐かしいですよね。
懐かしいけど今も活動されてる、
うん、されてます、されてます、うんうん、相変わらずかっこいいです
よ。かっこいいよね、なんかね、
かっこいいです、かっこいいです。
っていうかこんな話でいいのかな。
だってゆるいそうですね、
うんうん、はい、そうですね、すいません、あの、はい、そういう花江ちゃんと一緒にあの201回目も、
はい、よろしくお願いします
ということで、
はい、
今日何の話をドラゴンアッシュの話する予定じゃなかったんだけど
そうです、話が膨らんじゃってちょっと、うん、
でもドラゴンアッシュかっこよかったんだよね、本当ね、
かっこよかったです、かっこよかったもういいよね
そうそう、はい、はい、花江ちゃんの、そうそう、これから、あ、これからっていうか
、はい、
今ちょっと、今っていうかこの、
うんうん、
2年か、このブランクっていうか豆竹とちょっと豆竹ラジオから離れたその間から、うんうん、それから、まあ、これからなんかちょっとなんかどういう風にこれからしていくのかなとかって、他人家族のこれからとかも気になるし、うんうん、
はい、
なんかみんななんかどうす、何してるのっていう感じもあるんだけどさ。
ありがとうございます、うん、そうですね、なんか家族としてっていうのは、うん、なんかもう目指す先っていうのもそもそもあるし、うん、その目指す先をもとに一緒には暮らしてるんですけど、うん、その目指す先っていうのは子供を中心とした暮らし作りをするっていうので、
うんうんうん、
やっぱり子供を中心にっていうのは大人時間で動くというよりも子供の動きたいことをサポートするというか、それってつまりどういうことかって言ったら、もう本当簡単な感じなんですけど、子供の夢を叶えていく、夢っていうのはなんかこう大きいものからいろいろあるんですけど、例えばあれ取ってほしいとかもそうだし、
そうね、
そう、何でもその些細なことからあの叶えていくっていう動きをしたいんですけど、
うん、
それにはやっぱりお母さん1人対子供2人とかだと難しかったりするし、だからそれみんなで暮らして大人が何人かいれば目が届くし、
うんうん、
協力してできるっていうのもあって、まあ、とにかく子供時代を満たされた状態で過ごしてほしいっていうのがあって、そういう状態で育った子供たちの未来はどうなるのかっていうのを考えるとすごく必要だなって思ったので、それを一緒にやりたいっていうメンバーが集まってきてるんですけど、
今子供さん何人いるっつったっけ、
毎回5人かな、5人、毎回数えないと私も分かんなかった、私のキュータとまる、うん、この2人が2歳児、
うんうん、
その次が5歳児のゆい、
うん、
でみことが8歳、
うん、
愛とが、13ですね、
うんうんうんうん、
はい、
だからこういろいろな世代いる
んですね。あ、そうですね、
うんうん、
なので状態が結構その年齢によっても違うし、あとはなんだろう、声かけの仕方、理解度とかも違うので、
うん、
どんな風に声をかけていくかっていうのとかも日々考えながらやってるんですけど、
うんうん、
まあでもあの私たちもそんな中で育ってないので、
そうだね、
そう、もう声かけの仕方とかも失敗しまくってるん
ですけど失敗しまくってんの
失敗しまくりながら、
うんうん、
子供となんかこう、あ、今のちょっとお母さんみたいなこと言っちゃったなみたいな、自分のね、そうとか思いながら、なんか子供が どうしてそれを言ったのかっていう背景をもっと考えて声をかけてあげるとかっていうのを、
うんうん、
あの日々あの失敗したりしながら、
うん、
トライしてるっていう感じですね、暮らしの中で、
うん、例えば、大人の女性が3人かな、3人
4人ですね、はい、
で男性が2人、
男性2人
だから、で子供さんがいるってことは、
う
ん、
子供全員男子
なんですかな、あ、全員男子
男ばかりです、うちは。
いわゆるお父さんとお母さん的な役割をするとかじゃなくて、
うんうんうん、
もう大人が6人いて、 そこで接するみたいな、そういう、だからその、
そうですね、うん、そういう要素もあるし、なんかそれぞれ関係値が結構違うんですけど、うん、私と例えばユイ、
うん、
私とミコトとかでも、その2人との関係値みたいのは、
うん、
まあ、相性とかもあったり、うんうん、性質とかもあって違ったりするし、だけどなんかこっちのモチベーションっていうか、うん、あり方としてはお母さんとして接する、だけど実のお母さんもいるから、
うんうんうん、
そのお母さんとはどうしてもやっぱ関係値は違って
くる
けど、
うんうん
うんうん、うーん、なんだろうな、違ったとしてもなんか別のお母さんですみたいな感じで、うん、接するっていうのがいいんですか。
なるほど、
なんて言ったらいいかな、うん、
あのあれだよね、そのなんていうかな、うん、昔は、
うん、
近所のおじさんとかおばさんが、うんうんうん、例えば柿を勝手に取ってたら、おい、どこうちの柿取んなっつって、あの原骨するみたいな、なんかそんなコミュニティが昔はあったけど、なんかそういうのはやっぱそれぞれ家族家族だし、
うん、
人の子になんかこれ言っていいのかなみたいなやつが、
うんうん
うん、今時はそうだろうけど、うん、そういうのもなんかその他人家族の中でそれができてるっていうことなのかな。
あ、そうですね、うん、だからそのお母さんが全然家にいないということもあるし、
うんうん、
全然こうなんだろう、いろんな話を面と向かってする時もあるし、
うんうん、
そうですね、うんうん、そういう昔のなんだろう、江戸時代とか、
うん、
もうちょっとまあ後まで場所によっては残ってたかもしれないんですけど、うんうんうん、もう集落自体が家族みたいな感じで、
うんうんうんうん、
隣の人ん家 のおじさんにもそれこそ全然怒られるし、うんうんうん、ご飯食べてきなよとかも言われるし、ね、うん、みたいな感じ、結構距離感近い大人がいっぱいいるみたいな感じですね、
うん、そういうなんか生活暮らしを、
うん、
あの目指していこうという 、
うん、
ような動き、
あ、そうです、今、うん、その動きで、そもそもなんかこう人間関係に挫折した、
うん、
大人たちが集まってるっていうところ
もある。そんなこと言っていいの？挫折してんの？
挫折したっていうか、なんかそれぞれいろいろあって、やっぱりこううん、とシングルマザーの方もいれば、うん、パートナーで住んでるけど、
うん、
パートナー同士パートナーシップがうまくいかない、でこの2人で子供もいるのにどうやって育てていくんだとか、
うん、
この2人での子育てに限界感じるとか、でうちもなんか王ちゃんと私がすっごい仲いいかって言われてそうじゃなかった時もある、
そういう時もある、
そうそうそう、あるし2人でさらに子供で障害児みたいになったら、うん、もうなんかめちゃめちゃ仲悪い時もあったし、だけどなんかとか、なんかもっと言えば実の家族とすらお母さんとめちゃくちゃ仲がいいか、何でもなんかこう理解してもらってるかって言ったらそういうわけでもないし、
うんうんうん、
もっと自分がちっちゃい頃に、なんだろうな、こう大人、どんな大人と出会ってて、大人になんだろう、いろいろ教えてもらってたかって言われたら、そういうわけでもなかったっていう、
うん、
いろんな、なんだろう、こう言いたいけど伝わらなかった子供の頃とか、うん、で小学生になったらスクールカーストがあって、その中でいろいろ挫折したとかもあるし、あ、友達関係、そのもうちょっと言ったら、もうちょっと大人になったら恋人同士とかでも、
うん、
なんかずっとこう付き合ったり別れたりくっついたり離れたりみたいのをいろんな場面でしてて、
うん、
そんな中でこう人間関係をどうしたらうまくいくようにできるのか、
うん、
うまく仲良くしたいけど仲良くできないっていう、
うん、
なんでだっていう謎のループにいるけど、でもどうにか仲良くしたいっていうのを諦めずにこう探している人たちみたいな感じ、
うん、なるほど、
言ったらわかるのかな、
うん、
そうだけど、なんかそれがどうしたらいいか分かんなかったけど、うん、どうしたらいいかが分かってきたっていうところ
で、あ、分かってきた、
そうなんですよ、うん、だからこの何年目だろう、今 3年
3年ぐらい
経つのかな、うんうん、ずっと一緒に暮らし続けていられるし、うん、っていうそのなんか仲違いみたいな、
うん、
そう喧嘩っていうよりも話し合いをめっちゃするんですけど、うん、そうそうそう、コミュニケーションの量は多いですね、うん、なんかそう、そこのなんか、いい人間関係をとにかく作りたいっていうところを諦めたくないっていうのもあったし、
うんうん、
あとどうしてもみんな子供もいるから、このいい人間関係が作れてるっていうのは相手を理解しようとする、
うん、その
理解しようとするって、つまり相手を愛するっていう行為になるし、それができたら今までこう自分がしてもらえなかった時に溜まってた うさとか、うん、なんか親からしてもらってて本当は嫌だったけどでもそれがいいと思って子供にしちゃうこととか、うん、なんかそういういろいろ負の連鎖を断ち切るっていうのもあって、うんうんうん、次につなぐならもっとこういうものを渡したいっていうのがあって、
うんうん、
あのみんなで暮らしながら次に引き継ぐいい関係をつなぎたいっていうので今土台作りしてるって感じです、
ね、今土台作り、
はい、今土台作りです。
うん、そのやっぱ諦めないことだよねと思った、うんうん、その諦めないっていう言葉にすごいこうハッとされしたな、なんかなんかやっぱ諦めちゃうんだよね。
諦めちゃいます。
そう、もういいやって思うの、うんうんうん、だからなんか赤裸々にちょっと喋るとしたら、はい、うちもやっぱりうちの、ね、奥さんとやっぱ、うんうん、まあ、子供がもう今いなくなったから2人でずっといるけど、やっぱコミュニケーション不足っていうところもあるんだけど、すぐやっぱこう、あ、もう理解さ、俺の今の気持ちが理解されないのはもういいやってすぐになっちゃうし、
うんうん、
彼女の方も多分、うんうん、わーって言ってなんかやっぱちょっともう理解してないって感じがしたら、もうじゃあいやってなるんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうじゃあ自分でやるわみたいな。
そうそうそうそう、うん、だけどなんでそういう風に言ったか、うん、ちゃんと一応理由があって言ってるとかあるんだよね。だからそれを理解しようとするとかいうところまでいかずに、うんうん、なんかめんどくさいからもういいやって思うんだよね、うん、なんかそれって良くないなとかって思いながらも、うん、やっぱそれしちゃうんだよね、うんうん、だから本当の家族、本当の家族っていうまあ家族でそれだから、うん、やっぱりその例えばその他人家族っていういわゆるその他人同士だけど、うん、やっぱもっとそれが理解しよう できないことたくさんあると思うんだけど、それをやっぱりコミュニケーション取ったりとか、
うん、
ね、話し合うことによって人の気持ちをこう理解しようとか、あ、こうだからこうだったんだとかっていうこととかをやってる、やりたいなと思ってるっていうこと
は、そうですね、うん、そこを目指してやっていってる、もう本当道の途中っていう感じなんですけど、うんうんうんうん、なんかとにかく観察するっていうか、うん、相手のそのさっきの子供、前回の回で子供の話でちょっと言ったんですけど、うん、その時に例えばひろたけさんが、いや、お皿洗っといてって言ったじゃん、プンみたいな感じだったとするじゃないですか、うんうんうんうん、でそこでお皿洗っといてっていうだけでプンとはなんないはずなんですよ、
うん、
その前からの流れがずっとあるわけで、その時起こってる出来事だけじゃその人のことは測れないはずなんだけど、
うん、
いや、そんないいことないやろみたいな感じで、その時の言い方にだけフォーカスして話は結構進んだりして、
そうだね、
そうするとなんか全然本質が見えなくて、お互いにプンプンみたいな感じで、お互い嫌だ、
う
ん、私も嫌だ、うん、終わりみたいな、
終わりみたいな、
ね、そう感じになっちゃうので、それはなんか子供でもそうなんですけど、うんうんうん、すっごい急に不機嫌で部屋にバーンとか入ってきて、
はいはい、
お腹空いたみたいな、おえー、おいみたいな
この花江劇場なんか見せてあげたい、なんか一人でなんかこう一役二役してるみたいなやつがね、すごい面白いんだけど、まあ話腰折っちゃった、あ、どうぞ
面白くなっちゃった自分でも、うん、なんかそういうこととかあるんですけど、うんうん、急に不機嫌になるはずなんで、うん、怒る理由が絶対あるし、そうそう、どっかで遊んでたはずだけど、そこを離れてここの部屋に来たっていうことは、その遊んでた先で何かあったんだろうなっていうのが想像できるし、うん、なんかそういうふうに考えてた、子供の場合結構分かりやすいですけど、うん、大人も絶対そうであって、
そうだね、
うん、そういう流れをこう相手がそれ言ってなんかえって思ったとしても、その言い方って思ったとしても、うん、なんだろう、その言い方がどうのって思うのは自分の、
うん、
なんだろう、判断、
うん、
自分の中でだけ起こってることだから、そのことと相手の出来事を切り離して考えるっていうのがまずすごく大事だなと思って暮らしてる中で、
うん、
でなんか それができると、相手のその道のり、ここまで歩いてきた時に何があったのかなっていうのを考えられるようになってきて、聞く、そしたらなんか違う質問ができるんですよね。なんでそんな言い方すんのみたいな、じゃなくて、うんうん、なんかあれみたいな、なんか作業したかったけどやりづらかったとか、
うんうん、
なんか違う声かけになってきて、うんうん、そうすると相手のことがより知れて相手の世界に入っていけるってい
う、うん、
そうすると仲良くなれるみたいなことがあって、
うん、
そういうのを実践してます。
なんかさっきからうーんってこう首がもう上下に動く感じがねそればっかり、俺のジェスチャーはそれしかしてないみたいな、
なんか静かに聞くから、なんか大丈夫かなって不安になってます。
いやいや、でも本当、うん、 そ う, んうん、そうだねって本当に思うわ。
それはでも何回も失敗しながらこう体感がすごい来るんですよ。なんかそのちっちゃい頃からそういうモードで相手が誰か言ってきなんか言ってきたら嫌だなって思いをたくさんしてるから、相手がそれちょっとパッて怒った感じ言ってきただけですっごい体感が出ちゃうんですよね、ガードしなきゃみたいな、やばいってなるから、なんかその体感に持ってかれてってそのまま相手に言っちゃったりとかすることもよくあるんですけど、まあ最近はちょっと減ってきたかな。でもでその時になんか夫婦2人だけだと、なんかそこでごちゃごちゃってなって終わるのが、他の家族がいることで、おどうしたみたいな。
なるほどねそう、
なんかうちの家族で大事にしてるのが、深刻にならないっていうのを大事にしてて、なんかそう2人が超険悪みたいな深刻な雰囲気になって、誰かが踊りながら入ってきたりする、うーどうしたでしょうみたいな感じで、なんかカーニバルみたいな人が入ってくるみたいな、
ただなんかそこの
なんか一旦ちょっと終わるみたいな。
そうだね、
さらにムカつくっていう時もあるんですけど
今そういう状態じゃないんだよとか
ってみたいな、話したくないみたいな時もありますけど、なんかそういうのを踏まえてみんなちょっとずつ筋トレしてるっていう感じで、だからみんなで同じ目的を持って暮らしてるからこそ鍛えられるとこだなって思ってます。
ずっと聞きすぎてて最初の何言ってたか忘れてきちゃったぐらいな感じなんだけど
大丈夫かな大丈夫ですか、確かに結構喋っちゃったから、
いやいや、いやでもねそうやって、
はい、
暮らしてるんだっていう、
うんうん、
なんかこうざっくりまとめちゃった
大丈夫かな
ただでもずっと聞いてて、
はい、
やっぱりうんうんってすごく共感するところは多かったし、っていうことだけは確か
本当です
かなって思う、
なんかこう経験っていうか、こうご夫婦のね、話もされてたと思うんです
よ。さっきその、構えるみたいな話したじゃない、それは本当にそうだなと思って、なんかやっぱ結局何か言われたら、何をってなるところ、いや何をじゃなくて、そう言われたことに対してえってこうだらっとして、なんか聞く体制っていうか、何もなくこうすんなり受け入れる体制みたいな感じ、だとなんかちゃんと理解できるとかいうこともあるかもしれないし、その受ける時にすんなりこうさっと受けられるみたいな、
そうなんですよ、
なんかこうやって受けるんじゃなくて、こう流れてきたやつをこうなんか
全部
ジェスチャ
ーこうなんかガードしながら受けるのか、それともこう同じ流れをこう組んで
そう
こうやるのか、
あだから、ちょっと違うかもしれないけど、明日のジョーのなんかノーガード戦法みたいな、こう両手だらりみたいなさえして、えって向こうは戸惑うんだけど、それをなんか攻撃してきたやつをすんなりこう受け止めて、まあ、返しちゃうんだけど、なんかそういうのとかもちょっと思い出したりとかしたけど、なんかあんまりなんかこの人何言うんだろうとか、こうなんかギュッてこう脇を締めて全部聞くみたいな感じじゃない方が、なんか すんなりだらんとして聞いた方が良かったりするのかなとか聞きながら、
そうですそうだと思います、なんかそれが本来の状態っていうか、本来の状態っていうのも違うけど、なんかね、その構えて聞いちゃうとやっぱなんだろう、怖いですよね。
怖いよね、
お互いに。
なんか
向こうもでも多分そういう時ってこう投げる気でくるから、
そうだから攻撃的になるっていうか、そうそう、だから構えてると、
うん、
あなんかすごい球投げていいんだみたいな感じになるけど、こっちがなんかそういう状態なのに、あ大丈夫投げていいかなっていう風にこう、それこそコミュニケーション取るかもしれない、最初から構えてるんだったらバーンって投げただ投げてくるかもしれないけど、なんかグローブも持ってないし、なんかダランとしてる人になんかいきなりなんか速い球投げないもんね、
そうですね、
今から球投げるんだけどグローブ持ってもらっていいかなみたいな、でこれぐらいの速さで投げるよとかさ、例えば、言うと思うんだよね、だからその、前回の流れもそうだったけど、やっぱしっかりコミュニケーションを取るみたいな、キャッチボールするみたいなことはやっぱり、やっぱり必要、それがなんか他人家族の中でもうやろうとしてるっていうか、今すでにやってる、
そうですね、やってます なんかその時にさっき深刻にならないっていうのも言ったんですけど、うん、あともう一つは、どんな時でもイライラするとか、うん、なんかこう責めたくなるとか、なんかそういう湧いてくる、なんていうのかな、相手は関係ないっていうのを結構大事にしてて、うん、相手のせいでそうなってるわけではなく、うん、わって湧くものは本当は自分で出してるわけで、自分のホルモンが出てこういうホルモン出せっていうので自分でホルモン分泌してそういうイライラっていうのを作り出してるから、うん、もう自分で勝手にやってるっていう、
うん、
なんか発想を大事にしてます。
うーん、
だからなんかひろたけさんに私がなんかボール投げられて行ってってなってイライラしてても、うん、とりあえずちょっとあのイライラしててみたいな、あ私イライラしてるっていうのを自分で自覚したりとか、イライラしててそのイライラが自分でどうしようもないならちょっと外出るわとか一回離れるみたいなことをします。相手をそのまま責めるってなっちゃうと話がもうできないので、うんうん、
それって、
うん、
そのやってる間にそのいや暮らしてる間に、
うん、
自然とこう得得っていうかしてきたのか、うんうん、あるいはなんかそのなんかこう誰かに教わったとか、
あ誰かに教わってます、
あ教わってます、はい、それは何かあるの、なんていうの、師匠みたいな、
あそうですね、教えてくれる人がいて、
うん、
その学びを通してみんな出会ってるところがあるので、みんなじゃないか、
お師匠さんみたいな、
お師匠っていうキャラじゃないんですけどおーおーおー、教えてくれる人もその人も家族みたいな感じで、もうそうですね、ずっと教えてくれてて、それがそうですね元になってます。
あそういうことなのね、うん、でだからその人もそういう暮らしをしてるってこと、
してます、その人そういう暮らしっていうか、もう生き方そのものがそうなってるみたいな感じですね、だから
でその生き方にちょっと共感してそんな感じもいいなっていうふうに、う
ん、そうですね、なんかみんないろんな学びをして、人間関係でずっと悩んでるから、うん、いろいろ心理学とかいろいろ学んできたけど、うん、どうにも良くならないっていう時にその人にたまたまみんないろんなご縁で出会ってて、うんうん、で教えてもらったことをやっていったら、
うん、
あれちょっとずつ良くなってきたみたいなことがあって、今でもそれをこう大事にしてる。
その人ってなんかそういうのをやってる人なの、なんつうの、
そうなんて説明すればいいんだろう、その人のことは、
そのなんか説明しづらい
いっぱいいろんな知識があって、歩く辞書みたいな人ですね、
だから
、うん、何聞いても返ってくるみたいな人で、その人は、小さい頃からそういう人のこうなんか見えない攻撃みたいのを、うんうん、なんそんなに吸収しないタイプだったんですよ。それにより自分の何かがこう影響を受けづらいっていうかっていうタイプの人だったので、もう統計をめっちゃ集めてたりとか、その本をめちゃくちゃ読み漁ってて、小学校の頃に近所の本あの図書館全部制覇してるとかそうみたいな感じのが歩く辞書みたいな人だから、なんか物事がこういろんなことが起きてもこう繋がって考えられるから、そういうのを元に教えてもらってるっていう感じです
ね。でなんか、
うん、
例えば、まあ、困ったことっていうかちょっと迷った時に、うん、こういうことあったんですけどどうですかみたいな話を聞くとか、そういうことを
もう聞いたりもするし、昔はそうしてたんですけど、最近はそこまで頻繁に、
うん、
みんなで暮らすようになってからはもちろん聞いたりもするし、うんうん、なんかもうどうしてもみんなで解決できないってことがあったら、うんうん、もちろん相談するんですけど、
うんうん、
基本はなんかそこを聞く前にもうちょっとその自分の体感とまず距離取るところに集中する段階かなっていう
ことで、っていうかそういうことをやったらいいよっていうことをそもそも教わってるから、そうそう、もう
基礎は教わってるから、うん、基礎の筋トレをとりあえずひたすらやろうみたいな、う
ん、でそれでもその筋トレでも解消されないみたいな時はまあ相談する。
あそうですね、
この筋肉がどうしてもちょっとうまくいかないんですけどどうやったらこうモリッとなりますかみたいな、
うんうんうん
う
ん、
いうことを聞くっていう、
ね、そうですね、はい、
もうちょっとモリッとしたいと、
うんうん、
ちょっとあのここら辺をこうもうちょっとこう筋肉つけたいよという時だけね、
うんうんうん、そうですね、うん、解決できない、自分たちの知ってる知識だけじゃ解決できない時にちょっと辞書引こうみたいな感じで、うんうん、連絡するって
辞書飛行って、
ね、そう辞書飛行なんて書いてあるかなこの辞書にはみたいな、
だからもう適切な
解説が、いやマジでそうなんですよ、ね、
へ
え、そうかみたいな、そんな発想あったんやっていう
のを、気づきの花絵が 気づかせてもらえるみたいな。
もうなんかね、
気づきの花になっちゃったけど、ね、
いや嬉しいですそれは。
うん、まあでもそうやって日々気づきがあるその生活をずっとしてるっていうことなんだね、うん、あこうだったんだ、あこうしたらいいんだみたいな。いや
なんかそう言うとすごいいい感じですけど、もっとなんか泥臭い感じ
ですよ。泥臭い
な。もっと泥臭いです。
泥臭いとか言って、
そういろいろあったの。みんなそんななんかちゃんとできるわけじゃないから、
まあね、
もういろいろだらしない部分もあれば、うん、もう本当に日本もやりたくないみたいな時もあるし、うんうんうん、もっとなんかもう人間草泥草みたいな、うんうん、くっさーって感じです。
あ、いやそれね、本当綺麗にまとめようとしないところがやっぱ花江ちゃんのいいところだよね。
いや本当に恥ずかしくなっちゃう。
いやいやでもいや本当にそうだよ。だってその例えばそのうちらもその豆たけコーヒーも、うん、もしかしたらこのすっごいなんかかっこいい、
うん、
なんか美味しいもん出してなんか2人ともなんかシュッとしてるねみたいに思えるか思われるかもしれないけど、家帰ったらダラダラしてるみたいな。なんかもう
猫と なんか
そうだらんとしてるとか会話ないとかね、なんかなんかそういうずっとここではなんか楽しそうにしてるけど、でも家では全然会話ないとかね、
うんうん、
いうこともあるわけじゃん。でもそれもなんか包み隠さず
いちゃんと出していった方がね、
出していった方がいいよね。本当はなんか悪いとかさ。
本当にそこまでは思ってなかったですけど。会話ないはありそうだなって
思います。会話ないありそう、
ありそう、ありそう、うん、うん
あるね、あるねって感じ。
いやどこもあると思いますよ。
どこもだからいろいろあるんだって、うん、
あります。
そういうところこう見える部分だけをなんか綺麗に着飾って言うっていうことじゃなくてね、
うん、
まあ例えばこのラジオもそうだし、今の花井ちゃんの話もそうだけど、うん、なんかそれこそ包み隠さず言うこともまあいいのかなって思ったりもするんですけど、うんうんうん、包み隠さずで思い出して、今日包み隠さず包み隠さず言わないとと思って、今日は実は、
うんうん、はい、
取材に入っていただいて。
そうなんです、実は
実は
目はずっと目線はちらちら送っていたんですけれど、
包み隠さず言わないととかって思って、そう、この200回をね記念してね、うん、ちょっと取材させてもらいたいっていうことで、いつもお世話になってる大分合同新聞 の和田さんが、前回に引き続きこの200回201回目とずっとそばで、もう和田さんもずっとなんか首がもう縦にもうんうんうんってずっとなってるんで、多分もしかしたら思い当たる節も
聞きたいな、和田さんの話、
和田さんの話も ね、
うん
うん、なんかこう喋ってくれないからなんか
声は出さない、
声は出さないっていう、うん、そう、うん、いう取材が入ってるんです。で、
はい、
まあ、もしかしたらこれの配信の前にもうすでにこの新聞で紹介されてるかも。
ああ
知れないので、
確かにどっちが早いんだ、
うん、どっちが早いか多分早いんじゃないかと思うんですけど、まあまあこれ聞いてくださってる方は あったからこれなんだなっていうのが分かるかもしれないですけど、うん、まあでもそんな感じでね、
ずっと豆竹ラジオが大分合同新聞に取り上げられる、うん、ね、ということです ね、
そう、なんかそんなこと
になって、おめでとうございます、
ね、200回もやってたらいいこともあるんだな
とか。いやありますよね、
いいこともあるっていうか、いいことしかないっていうか、ほんとそんな。
確かになんかひろたけさんの感想も聞きたいですね、
は
い、なんか
あ200回の感想、
200回やってみてどうだったか、うん、あちょっと待って、でもこの回で言うのか、うん、ひろたけ回を作るのか
って、いやいや、この回でいい、もうなんか
200回いいんですか、いいんですか。
いやでも200回やってきてね、そう、うん、そう201回目ですけど、いろんな方と本当にいろんなお話しさせてもらって、
うん、
いやそれこそもう、気づきの連続、
うんうん、
今までなんか知らなかったこと、知らない世界があったこと、
うん、
まあそんなことがあるんだとか、ね、そんなこう毎回毎回こう新鮮な驚きっていうか、それをまあお話しさせてもらってね、なんかすんごい面白いなと。でこのラジオめちゃくちゃ面白いなとか、なんか自画自賛しながら、
うん、
一人で一回一回結局配信する前に、
うん、
聞き直して、
うんうんうん、
でまあコメントを自分で入れたりとかして題名つけたりとかしたりとかして出すんですけど、一回一回聞き直すんですけど、
うん、
なんかいや面白い 面白いなっていうふうに自分で結構思ったりとかして。
いや
最高ですね、それは、うん、でもやっぱそれこそでもやっぱりこの200回も続けてこられた、こう来てこられたっていうのはやっぱもう聞いてくださる、もうね、なんかもう繰り返しになるけど、あの皆さんがいてこそのやつなんで、うんうん、いやでも正直言うと最近なんかちょっと再生回数が少し落ち気味。
そうなんですね、
うん、落ち気味なんですよ、うん、
盛り上げていきたい、
ね、そう盛り上げていきたい。でまあ山系が真ん中にある生活をっていうサブタイトルつけてますけど、
うん、
まあ、山系周りの人で最近なんかちょっとこう、まあ、最初のイメージはね、その山系に住んでる人がまあ、だいたいこう中心かなと思ってたんだけど、最近割とこうちょっとずつ広がっていってて、いろんな方が出ていただくんで、まあヤバ系っていうくくりを一応作ったけども、まあヤバ系をなんかこう気になる人、まあちょっとでも関わりある人、なんかそんな人がこう出てくれたらいいなと思うし、もちろん聞いてくださったらいいなっていうふうに思うんで、まあこんな面白いラジオはないっていう風に一人で思いつつ、うん、みんなに聞いてもらえるようにこれからも続けていきたいなっていう風に思ってます。
いやもう続けていただきたいです
だけどね、今言うことじゃないかもしれないけど、
うん、
まあ、でも時期が来たらもうこれ終了も一応時期は多分あるかなと思うんだけど、そうそう、だけどいつになるかはもちろんわからないけど、いやもしくはヨボヨボになってもね、
時期めっちゃ遅かった
み
た
いな、なんだってとかって言いながら聞こえねえよみたいなことに、
うん、
なるかもしれないけど、まあそういうそこまで続けるかもしれないけど、でも自分の中でこういう風になったら、
うん、
そろそろいいかなっていう時期もこう考えてはいたりとかもするんで、
じゃあなんかこうこんな風になったらみたいのがあるんですか。
そう
ここまで行ったらみたいな、
ここまで行ったらとか、
うん、
イメージしてるやつあるんだけど、まあ、それになったらまあ、もう俺の役割ももうある、まあ、一定の役割終わったかなっていう風にして終わる可能性もありますけど、うんうんうん、まあでもそこまで頑張って、いければなと。
いやぜひとも、
はい、
どんどん増えそうな気がしますけどね。
まだやっぱそのお話聞きたい方、
うん、
たくさんいらっしゃる。い
やそうですよね、う
ん、まあヤバ系に限ってもまだまだたくさんいらっしゃるんで、
うん、
例えばその姉ちゃんとこにいる、
うん、
ね、他の他人家族の他の方にもやっぱちょっと聞いてみたい
部分
もあったりとかもするし、うん、なんかそういういろんな機会をやっぱこれからも作っていけたらなって思うんです
よ、
うんうん、
はい、
なんか体力が続くかどうか。
いやもう体力つけてもらいますよこれは。
あ、筋肉つけてね。
そうですね、なんか、うん、でも大丈夫だと思います。
大丈夫だと思います、
うん、
もうだいぶいい年になってきて、だから最初に最初に始めた時50歳
とかでしたっけ。
だって50前で始めて、
50前か、
だからもう50倍中盤ぐらいになってきてさ、うん、だんだんやっぱり目が見えないなとか、
うん、
ちょっと疲れやすいなとか、すぐ眠くなるなとか
ありますか
なんかね、なんかもう肉類食べられないなとかさ、なんか、うん、油もちょっときついなとかさ、
うんうんうん、
あるけど、それあんまりラジオと関係ないかもしれないけどまあでもなんか、
まあ、ね、う
ん、
変化はありますよね。
変化はありますんで、変化したらしたなりに、
うん、
まめたけラジオもなんか変化したなしたなりで、
うん、
続けていければなっていうふうには思ってます。
なんかこんな風にしたいとかあるんですか、ラジオとかひろたけの人生みたいな。
今後ね、なんか聞かれちゃってるな、
私も自分の展望そういえば聞かれて、ひろたけさんもどうなったんや
そうね。でもまあできるだけ続けられればいいなっていうのはあるけども、うん、ただやっぱもしかしたら今よりもペースを落とす可能性はあるけどね。
うん、
うん、まあでもやっぱ続けることがやっぱり第一なのかなとかって思って、でやっぱり今回こうやって取材していただいたりとかして、うんうん、じゃあもうやめますっても言いにくくなっちゃった
そうですね、なんか私は個人の展望としてはもっと人前に出ていこうと思ってるんですけど、うんうんうん、今後ひろたけさんはどんな感じですか。
そう、人前に出る、
うん
うん、まあラジオで、
うん、あ、それはラジオもだ し、うん、
だし
ひろたけさん個人での動き
として、そうね、でももうちょっと外に出てって とかいうこともまあこれからももしかしたらまあ年齢的にもしていく、
うん、
かなきゃいけないなんか場面も出てくるかもしれないんで、まあ、そこは必要に応じて
ほう
やろうかなと、うんうんうん、もうなんかちょっとぼかしといて、
わかりました
出ないかってなんか聞かれたら、なんか聞かれて喋るの結構難しいね、なんか。
え、本当ですか？
そんなことない。
いや、わかんない。
あ、なんかでも今日、結構、うん、やっぱいろいろスムーズに、
うん、
やっぱ今の、その、花江ちゃんの思いとか、今やってることが、こう、やっぱちゃんと、こう、成熟してるのか、うん、こう、すんなり、こう、いろんなことが、こう、話してきてたなっていう、聞かせてくれたなっていうふうに思うんだけど、そんなことない、ね。
いや、良かったです。それならなんか喋りすぎちゃったな。
いやいや、喋りすぎは全然いいんだけど
思ってました、
うんうん、
なんかもうちょっとなんかキャッチフレーズみたいな感じで短い言葉でパンパンみたいな言いたかったなっていう気持ち
あ、言いたかった、
言いたかったですちょっと練習しときます。
いやいやいやいや、いや十分伝わってきてると思うし。
あ、ですか、ありがとうございます、うん、
まあまあどういうねこの先、まあそのキュータと、まあ、王ちゃんと、うん、まず、まあ、そこがもちろんその中心だとは思うんだけども、 そうですね、うん、そこに関わるやっぱり他人家族のメンバー、
うん、
メンバーっていうメンバー
家族ですね、
家族だね、うん、メンバーって言ったらなんか
分かりづらい、その家族って言っても分かりづらいかなと、うん、メンバーですっていう紹介の仕方する時もあります。大体家族ですっていう感じでは言ってるんですけど、
うんうん、そうね、だからその家族のみんなとこう過ごす時間が多分多いと思うけども、うん、でもやっぱり花江ちゃんも花江ちゃんでやっぱ外に出てく、うん、
出ますね、はい、
ね、あると思うし、
うん、
なんか今までちょっとそんなになんか花江ちゃんからちょっと離れてたけど、
うん、
もっと今度花江ちゃんがどんどん出てくるところが見られるのかなっていうふうにちょっと期待しつつ、
ね、もっと豆たけにも来ちゃうかもしれない。
あ、そうかもしれない、うん、もしかしたらバイトしてるかもしれないし
ありえますね、なんか、
うん、その時は言いますんで、
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
まあそんな感じで、
はい、
201回目和田さんも来ていただいて、全然喋りしてくれないですけど、
そうですね、和田さんね、
うん、けどなんかまあこうやって、
うん、うん、
いつか和田さんにも、
はい、
ラジオに出ていただける日が来るといいなって、ね、うんうん、まあとにかくいろんな方と、
そうですね、
まあ、これからも、
うん、
このラジオを通じて皆さんともつながっていければなっていうふうに思ってますし、もちろんその花江ちゃんともね、
はい、
っていう感じ、皆さんも花江ちゃんどうなってるだろうっていうふうに思った方たくさんいらっしゃったと思うんですけども、元気です、花江元気です、
花江元気です、
そう、花江元気ですって、なんか前もなんか聞いた記憶があるなと思って花江元気ですって言いながらこう拳をこうなんかガッツポーズする時
ジェスチャーがね本当に多いよね、
そう、ジェスチャーの花江
という、そうですねラジオでやるときはちょっと、ね、言語化しようと思います、そうそう、
けどじゃあサムネイルは、はい、花江元気ですのサムネイルにしてしようと思ってますんで、
はいはい、
これからも花江と、
はい、
豆たけラジオ、そして、はい、皆さんのご多幸をお祈りしつつね、固い挨拶になりますけども皆さん の幸せを、
はい、
お祈りつつ今日は終わりにしたいかなと思います、はい、本当に花江ちゃんありがとうございました。
いや、こちらこそもう大変光栄です
ありがとうございました。和田さんもありがとうございました。
和田さんもありがとうございます、はい、
ではでは今日はこの辺りにしたいと思います、
はい、
今後も豆たけラジオ、
はい、
またもう一回言っちゃった、よろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします、
は
い、
ではでは今日はこのあたりにしたいと思います、
はい、
では花江ちゃんまたよろしくお願いします、
はいはい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。